一般質問。用紙。一般質問は、議案に関係なく、市政全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは、質問項目を一つに絞って掲載します。なお、会派名は、6月定例会一般質問時の会派名です。新しい会派名は、15ページに掲載しています。遠藤真一。公明党、物価高騰に対する生活者の負担軽減を。質問、コロナ禍における原油価格、物価高騰対応分の臨時交付金を活用し、保護者負担を増やさずに、これまでの栄養バランスや質、量を保った学校給食を提供できないか。答え、コロナ禍における物価高騰が社会全体に広がりを見せる中、保護者負担としている給食材料費も高騰している。現在は各学校給食センターの献立の工夫により、学校給食実施基準に基づいて給食の質、量を維持しているが、このまま物価高騰が続くと、現行の1食あたり小学校250円、中学校290円の給食費では、学校給食実施基準による給食の提供に影響が出るのではないかと危惧している。そのため、今年度においては、新たな保護者負担が生じないように、臨時交付金の活用について、具体的に検討をしている。その他の質問、国際人道支援について。田中明、周南市民の会、生き抜く力を育む教育の実現に向けた取り組みについて、質問、令和3年度の生き抜く力を育む教育の実現に向けた取り組みと、今後の計画は。答え、生き抜く力について、第2期周南市町人仕事創生総合戦略に、生き抜く力を育む教育の充実を掲げ、特色ある教育の充実、学校 ICT 環境の充実、快適な教育環境の充実の3点に取り組んできた。今後も地域と連携した特色ある教育の充実、ICT 環境や学校長寿命化に対応する施設設備等の快適な教育環境の充実などに取り組んでいきたい。質問、照明器具の改修については、職員室も職員トイレの改修同様に進めてはどうか。答え、照明の LED 化は学校施設以外にも改修が必要な公共施設が多数あり、本市全体の課題として今後取り組みたい。トイレの洋式化を検討している学校はあと10校程度あるので、職員トイレの洋式化についても同じ等であれば合わせて改修を進めていきたい。篠田裕次郎、周南市民の会、本市における防災対策の進捗状況について。質問、大雨による被害箇所の応急的対策及び中長期的な対策はどうか。答え、本市では昨年7月9日の集中豪雨で床上・床下浸水被害が19件発生し、特に被害の大きかった砥石地区ではうち10件発生した。砥石地区では大河内市営住宅前の交差点付近において、梅花川第一雨水幹線の断面を大きくするため、約60センチのかさ上げ工事を実施した。さつき町では宅地が浸水した箇所付近に約60センチの横浜雨水幹線のかさ上げ工事を実施した。砥石地区の中長期的な浸水対策として、大河内市営住宅前や砥石交差点周辺の調査検討を引き続き行い、浸水被害の軽減を図るため、関係各課と連携し、ソフト対策を継続的に実施しながら、効果的な浸水対策の早期実現を進めていく。小林直樹、市公会、災害避難時等着用ベストの配布について。質問、作成配布にあたっての思いと反響は。答え、市内在住で、 視覚障害または聴覚障害の1から3級身体障害者手帳をお持ちの方を対象とし、本年2月に配布した。これらの障害は外見からは分かりにくく、ベストを身につけることで避難時や避難所で周囲からの配慮や支援を受けやすくする効果が期待できる。関係団体からも喜びの声が届いている。質問。実用的に機能するには周りの協力が不可欠だと思うが、市民への周知は？答え。市広報での記事に加え、ホームページ上でベスト着用者を見かけた時の手助けや配慮について具体的な内容を掲載し、広く協力を呼びかけている。今後も情報発信に努めていく。その他の質問。ナベヅルの保護活動について。周南公立大学の志願者数や入学者数について。小林雄二。周南市民の会。地球温暖化防止周南市脱炭素社会形成取り組み指針について。質問。2030年度末に向けた地球温暖化防止対策推進の取り組みを実施するための継続的かつ有効的な取り組み体制はできているのか。答え、脱炭素社会形成の取り組みは様々な分野にわたることから、各所管の脱炭素施策を横断的に取りまとめ、総合的に進める新たな組織が必要であり、市長をトップとする推進本部の構築など、必要な体制整備を検討する。質問。周南緑地整備管理運営事業における温水プールの熱源は、脱炭素社会形成への取り組みと整合しているか問われるがどうか。答え。新水泳場については、PFI 方式で進めることから、市の脱炭素社会実現方針を踏まえ、脱炭素化の動向を積極的に取り入れるよう要求水準書において PFI 事業者に求めている。その他の質問。周南市公共施設再配置計画について。小中連携小中一貫教育の取り組みについて。江崎佳代子。公明党周南公立大学と連携し女性デジタル人材の育成を。質問。デジタル人材の育成のため、周南公立大学と連携したリカレント教育プログラムを考えてはどうか。また、女性デジタル人材育成のためのプログラムはできないか。答え。近年のデジタル技術は著しく発展を続けており、デジタル人材の需要が高まっている。こうした中、デジタルスキルの取得に向け、学び直しを行うリカレント教育は重要と考え、社会人を対象に大学の専門性を生かした講座の導入を進めており、今後も周南公立大学のリソースを生かし、さらなる充実を進めていきたい。国も女性デジタル人材育成の加速化を目的に、女性デジタル人材育成プランを策定しており、例えば、e-learningや託児サービスなど、女性が受講しやすい工夫をし、需要に応じたデジタル人材のリカレント教育プログラムを大学と連携して進めていきたい。土屋晴美。アクティブ。男性トイレへのサニタリーボックス設置について。質問。男性も加齢とともに尿漏れが起こり、50歳代では、半数の方が尿漏れに悩んでいるそうだ。その対策として、尿漏れパッドを使用する人は多い。外出先でも人目を気にすることなく処理等ができる場所として、公共施設の男性トイレにサニタリーボックス、汚物入れを設置する時期に来たのではないか。答え、本庁舎や一部の支所、診療所等には置いているが、ほとんどの施設で設置するに至っていない。外出先で尿漏れパッドの処分に困っているという声も聞いており、サニタリーボックス、汚物入れの設置の必要性は認識している。今後は各施設の利用者ニーズを踏まえ、男性用の個室トイレへの設置に努める。 その他の質問、通学路の安全確保について、防災道の駅について、佐々木輝彦、地交会、地域づくりにおけるスマートシティの推進は、質問、持続可能な街づくりを推進する施策であるスマートシティの推進において、地域に期待すること、地域が期待することは何か。答え、市民生活や企業活動等の最適化を図るため、住民、企業、行政等が分野横断的に連携しながら、デジタル技術やデータ等を活用していくことが重要となる。具体的な課題の明確化と共有が必要であり、本事業を推進して、すべての市民がデジタル化の恩恵を享受できる社会の構築を目指す。質問。地域差もデジタルディバイドの一つだが、どう解消するのか。答え。デジタル技術は単なる手段であり、地域それぞれが抱える問題を吸い上げ、磨き、解決する仕組みを作る必要がある。その他の質問。徳山下松港とその周辺の整備について。金子優子。公明党。多胎児家庭への支援拡充を。質問。夜間に乳幼児の発熱等があった場合のサポートとして、高齢者向けの緊急通報システム、サスケのような取り組みはできないか。答え。この機能が適切な支援となるかどうか研究していく。質問。経験者によるピアサポートとして、自宅への訪問支援はできないか。答え。多胎児育児経験者の話を聞く機会の確保として、子育て支援センターで年4回相談会を開催しており、情報交換などを行っている。また、市が活動を支援している多胎児育児サークルであるピヨピヨクラブでは、毎月サークルを開催されている。現在、地区担当保健師の家庭訪問で多胎児家庭への育児フォローを継続しており、経験のみではなく、専門的な知見も含めての助言が重要と考えることから、経験者の自宅訪問は検討していない。吉安慎太、地交会、道路環境の改善について、質問、通学路の危険箇所を積極的に解消していくとのことだが、今年度の計画箇所は、答え、通学路整備箇所は、徳山地域7箇所、新南陽地域3箇所、熊毛地域3箇所、鹿野地域2箇所の合計15箇所を予定している。学校からの要望や道路管理者のパトロールなどから、緊急性や必要性を総合的に判断した。質問。市民からの要望による指導拡幅は、どのような基準で行っているのか。答え、道路事業は、拡幅予定地の寄付、及び地域住民の合意が基本となる。その上で、交通量や道路の線形、通学路なのかなど、総合的に検討し決定する。また、緊急性があり、積極的に道路を広げる必要があると判断すれば、個別に検討する。なお、都市計画決定され、街路事業で拡幅する場合は、用地買収を行う。その他の質問、周南公立大学の学生の地域への定着について。小池和正、公明党、障害者福祉政策について。質問、障害者雇用促進の課題は、答え、障害者の方たちが安心して働ける環境を整えるため、一人でも多くの方が障害の特性や適切な配慮について正しい知識を身につけ、障害者と共に働くことへの理解を深めていただき、障害者雇用の促進につなげること。企業に対しては、様々な支援制度を行っている機関の紹介やサポートに取り組む。質問。障害者の親亡き後を見据えた取り組みは、答え、地域生活支援拠点等の整備を面的整備型で支援を行っている。必要な4つの機能である、 相談、緊急時の受け入れ対応、体験の機会、場、地域の体制づくりを複数の事業所が役割分担し、連携することで支援を担っている。幸いに、本年5月に新しくグループホーム施設が開設され、支援が始められた。その他の質問。合理的配慮ある共生社会の実現について。福田健吾、志向会、PFI 事業の導入について。質問。PFI 事業の導入の背景と目的は、事業選択の基本的な考え方は、従来の発注方式と異なるので、市内業者の参入が難しくなるがどうか。PFI 事業終了時のその後の対応は、答え、厳しい財政状況や人口減少社会において、公共施設の老朽化への対応や効率的かつ効果的に公共施設等の整備等をするためである。現在、人口10万人以上の地方公共団体は、優先的に PFI 事業導入の検討をするよう、国の要請があり、それに基づき、様々な視点から検討を重ねて、導入の可否、事業手法を選択する。事業の規模によっては、従来の発注方式とは異なり、地場の企業では対応が厳しくなる場合もある。しかし、その際においても、市内業者が極力参入できるように、発注時に工夫をする。事業終了時においては、RO 方式による PFI 事業の継続や、指定管理者制度に切り替えるなどあるが、状況に応じて判断する。友田秀明、周南市民の会、中山間地域の医療体制の充実について、質問、和田地区は平成28年から6年間も無医地区だが、私立診療所の開設はできないか。答え、様々な観点から検討の必要があるが、現状では市内に新たな診療所開設の計画はない。質問、祖父の姿を見て、僻地医療を志された長沼医師が、加納診療所に着任されたことで、中山間地域の医療体制の充実が図れるが、市内8診療所も老朽化と加速的な人口減少で見直す必要があることから、移動診療車の運用を提案する。医療機器の充実した医師の乗るタイプと、医師は診療所にいてテレビ電話で診療する医師が乗らないタイプがあるが、早期に実現すべきだ。和田の無医地区問題も解決する。答え、新たな診療体制のあり方、移動診療車を含めた有効な設備、機器等についても、長沼医師の意見を踏まえながら、しっかりと検討を進め、議会にも報告、相談する。長峰俊明、3機会。観光客でにぎわう大型遊具は、観光拠点整備の有力投資だ。質問。せせらぎゆかりパークは、昨今のキャンプスタイルにマッチしていない面もあると思うがどうか。答え。テントの大型化に伴う区画内のリニューアル、Wi-Fi 環境整備、ドッグランの設置、宿泊ケビン増設は、指定管理者と連携し、魅力的な施設になるよう研究していく。質問。他の地域の観光拠点整備には、立派な箱物ではなく、子連れ、孫連れの観光客に遠くからでも来てもらえる、大型遊具のある公園が必要だと考えるがどうか。答え。観光交流拠点施設は、今後2年で方針決定し、令和6年度から設計、令和8年度より整備を行い、令和10年度に供用開始を予定している。大型遊具の設置で賑わいの創出がどこまで図れるか、建設費、維持管理コストや遊具の種類や他市の事例を参考にしながら調査研究していく。魚永智行、日本共産党。物価高騰に対応する 学校給食費への支援について。質問、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充により創設されたコロナ禍における原油価格、物価高騰対応分を活用し、学校給食費の値上げをしないように対応すべきと考えるがどうか。答え、本市では給食材料費に相当する経費については、受益者負担の原則通り、保護者の負担としており、1食あたり小学校250円、中学校290円を給食費としてお願いしている。物価の高騰がこのまま続くと、現行の給食費では、質、量を維持した学校給食の提供に影響があるのではないかと危惧している。新たな保護者負担が生じないように、臨時交付金の活用について、町内関係部局と検討し、補正予算を追加提出した。その他の質問、JR 西日本との協議について、保育行政について、中村文子、日本共産党、法定給付のない近日の子どもに紙おむつ支給を、質問、先天性福山型筋ジストロフィーは1960年に発見された日本特有の疾患で、神経細胞有層障害による脳の奇形と高頻度のがん合併症が特徴である。3歳になる子供に紙おむつの支給をと窓口を訪れたが、先例がないことや脳原性と認められないという理由で受けられなかった。歩けない、意思表示をしない、おむつを取るトレーニングができない状態でもこの疾患には法定給付がない。市独自の制度として支給はできないか。答え、大変切実な問題と受け止めている。実施に向け具体的な検討を進めていく。質問、なるべく早い時期にしていただきたい。SDGs で誰一人取り残せないという言葉があるが、本市はそういう福祉行政を目指していると感じた。市長からメッセージが欲しい。答え、難しいところはあるが、皆さんの気持ちに添えるよう福祉制度を進めていく。久田理恵子、自由民主党周南、介護認定調査員の業務改善について。質問、介護保険サービスのスムーズな利用開始のために、介護認定調査員の増員、あるいは柔軟な働き方と多様な雇用形態を検討できないか。さらに、現場でのタブレット端末を活用した調査項目の入力や、訪問先へのルート検索など、効率的な調査体制の構築を図れないか。答え、周南市高齢者プランにおいて、要支援、要介護者数の増加が予測されており、調査件数の増加に対応するため、調査員の確保が求められているが、応募者が少ない。勤務日数や時間など、個別の事情にできる限り配慮した雇用形態を検討し、働きやすい環境を整え、調査員増加につなげたい。また、タブレットを活用したルート検索やスケジュール管理を含めた作業効率化をはじめ、業務全体の効率化につながるよう、業務改善の検討を進める。その他の質問、学校づくりについて。細田健治、アクティブ、教員の働き方改革について。質問、教員の長時間労働が問題となっている。本市の小中学校の実態はどうか。答え、令和3年度に時間外上限の年360時間を超えた教職員は、小学校で 76.3%、中学校で 82.2% とかなり上限を超過している。質問、長時間労働が減らない一番の要因は。答え、教員の差がで一つ仕事がなくなると、自分で仕事を持ってくるようなこともある。総量が減らない課題を認識し、改善に努める。質問、 生徒思いの熱心な先生が燃え尽きることのないよう、現場の SOS や有給休暇は取れているのか等、現場目線の細かいフォローを心より望むが、風通しの良い職場であるのか。答え、望ましい職場となるよう常に考え、校長や教職員に笑顔を心がけるよう指示している。教員が笑顔なら、児童生徒も笑顔になり、いろんな情報や困りごとも見えてくる。今後も鋭意努力し、先生方をしっかりサポートする。渡辺君恵、日本共産党。水田活用の直接支払い交付金について。質問。交付金の見直しについて、新聞等で報道され、農業従事者が不安を持っている。米から転作に応じた補助を今後5年間、水張りしなければ交付金対象外とする。また、収穫するだけの年の多年生牧草の助成金を大幅に引き下げるという国の方針である。補助を水田に戻すことはできない。排水路、あぜ、用水路は重機を入れて直すしかないが、そんなお金も力もない。農業をやめるしかない。日本の食料自給率は 37% しかない。減反政策で苦労した方々をこれ以上苦しませないよう、市として声を上げるべきではないか。答え、4月の山口県市長会において、萩市から農業経営の支障とならないよう提案され、地域農業の実態に即した方針となるよう、市長会を通じて要望書を提出した。古谷幸代、自由民主党周南。大田原自然の家の存在意義と今後の方針は。質問。施設の一部が土砂災害特別警戒区域内に指定されていることから、移転先を休校中の中津中学校に決定された。地区や各関係者も大いに期待感があり、地区も全力で協力する姿勢である。今後、どう取り組んでいくのか。答え、本市の青少年教育にとって大切な役割を果たしている施設であり、中津中学校を移転先として、これまで大田原自然の家が培ってきた精神を継承し、時代の変化に対応した新たな体験活動プログラムを加え、青少年教育施設としてより充実を図っていく。質問、市長の所感はあるのか。答え、単なる青少年健全育成の場ではなく、未来を見つめる施設として、将来につながるようになればと思っている。その他の質問、林忠彦賞について、指定管理者制度と業務委託について。島津幸男、周南市民の会。周南緑地体育施設等整備の PFI 導入と体教への対応は、質問、全国792の市の中で体育施設整備に向け19億円の補助金の決定は幸運である。これまで体育協会へ年3億円から 3.4 億円が支給される一方、例えば津田恒美メモリアルスタジアムの年間使用率は 20% 程度である。もっと市民へ開放されないか。答え、新規事業者のアイデアで活用される。質問、施設の維持管理費を19年間で43億円を見込むが、現在のやり方では約65億円となる。この差額分は体育協会へ回るのか。答え、差額分がそのまま体育協会へということではなく、業務を精査し予算化をしていく。質問、周南緑地体育施設等の整備にあたり、防災と CO2 削減への取り組みは、特に国民保護法への対応はできているのか。答え、マンホールトイレは5基、シェルターは今後研究する。様々なイベントの開催で、にぎわい創出や地域の活性化につなげたい。